県民バイアスがかかるから言えない
昔違ったんですもんね
何そのじゃ それはサムネでこれの回のあれに
全然大丈夫
あげる前提でいくそのまあ佇まいの素敵なゲーセンターは俺もこの間水戸、
はい、
に行った時に一軒ゲーセンがあってね、
はい、
で非常にいいゲームセンターだったので、
はい
ものすごいこうなんていうか雰囲気ごと楽しんで帰ってきましたけど、
はいはい、
やっぱりねパチンコやらない僕なんかにとってみるとでパチンコやって入ってしまえばほぼ一緒だったりするんだよねやっぱり悲しいかな、
はい、
金儲かってからさ、
はい、
で台も入れ替わるからさ、はい、綺麗なわけでもゲームセンターはそうじゃないんだよねやっぱりその駅前のゲームセンターにはねそのね町が背負ってきた悲しみが詰まってるんだよ本当に、
はい、
うん。で大都市ほど古びたゲームセンターが生き残ったりしてるっていうのは実は何年か前までの話で、
うん、
最も象徴的だった神保町ミッキーが閉店してから東京でもあながちって感じでむしろ大阪の方が古いボロッチまんま多分ちっちゃいゲーセンがいろいろ残ってるんじゃないか、
はい、
東京では実はそういう感じのいい感じのゲーセンっていうのは数えるほどになってしまったと僕は思うんですけども、
はい、
東京ですらね、
はい、
うん。かえってその辺は名古屋とか福岡とか大阪とか札幌とかよく知らないけど、うん、そういうとこの方がいい感じのね、
はい、
ちゃんと経営が成立してしかもいい感じに古ぼけたゲーセンっていうのがあるんじゃないかと僕は思います、
はい、
東京の土地代ではやっぱ限界があって、
うん、
まあ本当の最後の象徴的な一角だったんだよねミッキーってね、
はい、
あれを失ったというのは何か一つの象徴の気がしてならないんですけど、うん、まあゲーセン文化の語りはそんなにするつもりないけども、
はい、
なんだ、何の話かな、ゲームの話じゃねえか今回はゲームの話もしていいんだけど、別に今回はっていうかまた取り留めもないさちょっと思いついたことが、
はい、
いくつかあったのねこの間ね、リンガーハットのチャーハンってわかる？
はい、わかんないです
。リンガーハットのチャーハンってね、妙にね、妙にパラパラしてる。
はい、
パラパラしてるのいいことじゃないチャーハンって思うでしょ。そうなんだよ。いいことなんだよ。
はい、
だからたまに食いたくなるんだよ。で妙にパラパラしてる、
はい、
なんとも言えないパラパラ感と、
はい、
どこでいつ食っても味変わらないんだけどそれチェーン店のチャーハンなん大体そうだろうと思うけどそれにしてもリンガーハットのチャーハンって本当に変わんないの、
はい、
なんか確率的というかね本当に同じチャーハンがいつも出てくる、
はい、
なんならちゃんぽんとか皿うどんの方が味ぶれるんだよ、
うん
うん、チャーハンだけはもう絶対もうあれっていうチャーハンが出てきて、
はい、
で油っぽくねべちゃっと絶対しないでパラパラなんだけど、うん、かといってそのパラパラだと油がかなりちゃんと使ってあるっていうかさ、
うん、
そういう印象なんだけど油っぽくないね、
はい、
本当乾いててパラパラなの、
はい、
いいチャーハンだなと思いながらでもどの店舗でもこれ出てくんのすげえよなと思って、うん、この間地元のリンガーハットで食った時ポッと奥の方の厨房見たら恐ろしい作り方で作ってたご飯の釜あるじゃん、
はい、
炊飯器の釜、はい、あれをもうちょっと深くして、まあ、50センチぐらいの深さにした感じ、
はい、
ご飯の釜を、
はい、
家庭用の炊飯ジャーぐらいの大きさだよ、
はい、
だいたい半径というか直径、
はい、
円形はそれぐらいで深さだけその 1.5 倍か2倍ぐらいの50センチぐらいの深さになってる、はい、まあ筒だよね、
はい、
筒みてえなご飯の釜みたいな感じの鍋が横真横ややちょっと上向きぐらいの大砲みたいな角度、
はいはいはい、
って言えば分かる？
分かります
にスポッとセッティングされてんので、はい、ドラム式洗濯機みたいにぐるんぐるん回ってんの、
は
横に回転してんので中見たら米が入ってんの、
はい、
でそれが機械で作ってんだ、だから機械で炒めてんの、あのチャーハン。
なるほど。
ドラム式洗濯機の乾燥中みたいな洗濯物みたいな感じでチャーハンがさ回ってんだよ、
はい、
上から下に落ちて上から下に落ちてぐるぐるぐる中で、でどうもその機械をこう遠くから よく見るといろいろなんか装置がついてて、
はい、
多分あれ油差すのとかなんとかって分かんないけど全部多分
自動で、
自動だよね、
はい、
うん、これかと、こりゃ確率的にいつでも同じ味の食感のチャーハン出てくるわと。でしかもそのなんていうかな、そこまでうまい店のうまいチャーハンには勝てないですよ、うん、それは。でもうん、やっぱりなんか下手な中華屋なんかより全然いいね、はい、パラパラしてるから、うん、僕はリンガーハット行ったらもうなんていうかな、2回に1回はチャーハン食いたいみたいな、
はい、
毎回じゃねえのかみたいな、まあそれぐらいなんです、はい、それぐらいなんですけど、
まあでも今冷凍食品のチャーハンとかもすっげえうまいです
ね、レベル上がってるからね、
レンチンするだけでパラパラのチャーハンとかになりますもんね。
だから多分ね、もうここまでして人件費下げたいかと最初は呆れたもんですけど、はいはい、まあこのチャーハン出てくんならしょうがねえかって、
しょうがないですよね、うん、
そんな感じだったね。なんか、うん、あれは当たり前なのみたいな、当たり前だとしたらすごいなみたいな、
はい、
今や当たり前だと、ね、その割にはなんかあのスキヤのワンオペの逆でさ、リンガーハットってさ空いてる時っても3人ぐらい絶対いるんだよ店員がね、
はい、あーそれで思い出した、松屋のハッシュドビーフ食いました。
食ってない食ってない、
まあ食わなくていいんですけど違うんですよ
いやもう話完全に終わっちゃった
違うんです、もうどうせこれも誰かから金もらってるとは思うんですけど、うんうんうん、松屋のハッシュドビーフは値段以上だみたいな記事があってですよ、
うん、あそうなんだ、
ま
あ、
どうせ松屋が金払ってるんでしょうけど行ったわけですよ、もうクソみたいな味でしたよ
言うねまあいいな、そう思ったんだろうから、
思っちゃったんだから
しょうがない、まあ、俺がねそこまで言うかって全く思えないのが怖いよね多分そうなんだろうなと思うんだよね。
びっくりしますよ、あのまずさ、
あそう直球すぎるエピソードがさエピソードに何のひねりも加えないってどうなる？
いやそれ、いやだもう何ですか、金もらってば何でも記事書くのはもうしょうがないですけど、それにしてもさっきの妖怪ウォッチと一緒ですよ、恥ずかしくないのか、
ひねりエピソードのひねらなさがすごいね、逆に新しいよね。だってどこどこの何食ったんだけどまずいんですよ
3秒で終わる話です
いやもうよく、しかもね、うーんだろうなそうだろうなっていう、もう全力で同意せざるを得ないねでそこまで言われたら食いたくなるじゃない、
いや
けなすために食ってのは俺は本来じゃないと思うんだけど、
いやだから僕も好意的な目線で言ったんですよ、うん、最初は、うん、
そんなに言うならと、
そんなに言うならですよ
いやだから裏切られるの分かってるでしょ分かって、
いやだから、まあごめんなさい、半信半疑でしたけど
それ半信半疑の 50% ってことでしょ、期待が 50% って、はい、それ持ってるよね8-2 だよねもうダメ元2割、ダメ元8の
いやいや
ワンチャン2割みたいな、
いやだってさもう絶賛されてましたから
いや私
値段以上って相当の褒め言葉じゃないですか、
信じてないじゃん最初から俺ねこの間ね、そう、ああそうだ、食べ物の話で言うと、
はい、
まあこのラジオはいつも食べ物の話をしてる気がするんですけど、
はい、
なんだっけ、好きなんだけど、いやだからよく人はね、好きな食い物のことを言うときに、はい、あれうまい、あれうまいんだよね、うん、どんだけ食っちゃうとか言って、いくらでも食えちゃうとか言って、はい、何日に1回は何だよとか言って、はい、なんか褒めるときほど食い物に関して逆にボキャブラリーなくなるのが人間で、けなすときはいやいいんだけどねあれが許せないみたいな、
はい、
意外と嫌いな食い物言うときの方が人って饒舌になるんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど、
食べ物だけはそのことに気づいた。
あーでもそれはなんとなくわかります、
ね、普通は逆なんですよ、
はい、
世の中嫌いなものだってよく知らないけどあれでしょって食わず嫌いしてって、
はい、
で好きなものは語れるわけじゃない、 食い物だけは逆なんだよね。ああカーうまいねうまいねカレーうまいねみたいなさあそこのカレーうまいねみたいなさ、はい、であーあれおいしいねロッテのチョコパイおいしいよねみたいな、はい、ねずっと食っちゃうよねみたいなね、ねでボキャブラリーないみたいな、うん、で嫌いなもんだとさだ僕だとわさびとかだね、はい、生まれつき将来食えないと、
はい、
生来食えないでも食わず嫌いを克服しようと何度も頑張ったと、
はい、
でそのうち辛いのがダメなんじゃなくてあの植物の味がダメなことに気づくと、
はい、
でいろいろまあそんな話がさ、うん、食えないものの話になると人ってさすごいね、
うん、
だけどなんだろう中にはあるまあ、嫌いで全く食ったこともないしもう全く何も知らない詳しくないっていうのもある、
はい、
だ意外とないのが、まあ、好きなんだけど意外とツッコミどころが多いっていうかその食い物に対して、うん、何なんだろうねあれっていうあの風に言及したくなる食べ物って、
はい、
あんまりないっていうかねだけど俺はそれを見つけてしまったんですよ、
はいはい、
いくつかあるんですけど、
はい、
いくつかっていうかまあ1個ぐらいしかないんだけどだなんか菅野くんもあるかなと思って俺はねカニクリームコロッケなんだよ、
はい、
だから好きなんだよ、
はい、
好きっていうか好きっていうかねだから嫌いじゃなきゃ人間食い物好きじゃない、
はい、
腹減ってら美味しく食べるじゃない、うん、美味しいカニクリームコロッケは美味しいじゃない
美味しいですね
嫌いな人じゃなければ、
はい、
しかし意味わからんよなと思いながらこの間食ってたんだよね
意味がわからん
カニクリームコロッケあたまには食いたいねいいね、うん、みたいなでソースかけて食べてあおいしいおいしいおいしい、うん、おいしいおいしいおいしいちょっと待ってこの食い物とこれで終わらす食い物じゃねえなってなんかその時思っちゃったんだ
うん
おかしいよねあれねなんでできたのあんなもんだってさ
うん
あのちょっとおかしいなと思ったわけよくある食い物の派生系の食い物って、
はい、
間違って入れちゃったらおいしかったとか、
はい、
そんななんだよ
はい、
あと大体そのとこの特産とかを混ぜてなんか無理やり作ったらいけたみたいな、うん、でもさ北海道とかでできたんじゃないのカニとかクリームコロッケとか言ってんだから、うん、まあなんかあっちで、
はい、
あそこそれ以上にジャガイモの国だからポテトコロッケ以上に発展しようがないと思うんですけど、はい、なぜクリームコロッケってのができてそしてなぜさらにそこにカニクリームコロッケとなったのかっていうことがいまいちわからないんだよねあれを作ろうと思った神経偶然性があるわけがないんだよ揚げ物なんだから
そうなんですよ、ね、
これを揚げようという確たる意思なくしてコロッケってなんで、
はい、
あのできないんですよ
しかも中がトロトロですもんね
そうだからわざわざ揚げづらいものを、はい、チャレンジして、
ね、
これはコロッケにしたら絶対うまいっていう逆算を働かしたやつがいるはずなんだけど、うん、そいつの脳の中はねじれてると思うんだよ俺ねいやだから褒めてんだよ、
はい、
俺うまいと思うからカニクリームコロッケ、はいだけどこれ作ろうと思ったやつ頭おかしいよなって俺ずっと食いながらいつ思ったんだろうなみたいなポテトのコロッケ食いながらさこれカニクリームにしたらうまいなとは思わないと思うんで
そうですね
すげえ発想だよねあれね
てかカニクリームってそこ以外で見ない
見ないんだよねそうあと何があるとクリームシューにカニ入るかってめったに入らないから
ね
それは絶対カニクリームコロッケの発想があるやつが、うん、カニクリームコロッケとかもあるからこのクリームシチューにカニ入ってたらうまくねみたいな、
うん、
逆だよねだからそっちのシチューが先にメジャーな料理として日本中にもう知れ渡っててね、
はい、
カニクリームシチューがね、
うん、
あってそれありきのカニクリームコロッケならまだわかるんですよ、
はい、
変な創作洋食のね、
うん、
変なシェフがねこれをコロッケにするみたいなね、
はい、
で歴史もそれだったら 2,30 年のはずなんですよところがカニクリームコロッケの歴史はもう50年は固いし、
はい、
まあ40年かは固いしカニクリームシチューなんてのは全然知らないわけですこっちは、うん、少なくともあっても北海道にあっても国民的な食べ物になってないわけですということはカニクリームコロッケをカニクリームコロッケとしてコロッケとしてあれを考えたやつがいる わけで、
うん、
そいつは俺はすごい変態だと思うね、
うん
うん、何を考えたんだろうねっていうねポテトはないけどクリームが余っちゃってみたいなね衣につけてあげようみたいなお前頭おかしいから
そうですねなんかもうイメージが湧かないです
よ
ね
あれはすごいよ斜め上ったら斜め、うん、なんかそういう食いも他にないかなと思ってなんか例えばそのさ 逆のパターンね、ありがちな開花丼とかさ、
はい、
あんなも絶対親子丼があって、
まあまあそうですね、
鶏肉はないけど豚肉があるみたいな、はい、じゃあ豚肉で親子丼作ら、おいしいみたいなさ、もうまさにああいう料理なんてそうやってできていって、で長く愛されるやつが残るみたいな、鴨南蛮みたいな、でそれは分かるんですよ、はい、カレーうどんとかさ、はい、そういうことでしょ全部、はい、
ソーセージとかもひどくないですか、
ソーセージ
肉ミンチにしよう、うん、それを腸に詰めようですか、
詰めて燻製にして、燻製にされたやつをボイルして食べてるよって
結構変ですよね、
うん、ビールに合うお前ら手間かけすぎだから、うん、まあどうなんだろうね、あの頃そういうヨーロッパっていうかさ、なんか、
まあ、
保存食の文化なのかね、やっぱりね、冷蔵庫なんてない時代とか、
ないです、
うん、そういう時に酒場の暗室で持つ食べ物みたいなのが、はい、だからカビてもそのまま食えるチーズとか、
はい、
やっぱそういうことなのかね、ソーセージはしかし手間かかりすぎでしょ、
うん、すごいですね、その動物の肉をミンチにして、そいつの腸でやるっていう、
まず腸なんて一番、ね、豚の腸なんていうさ、おおよそ動物の器官の中で最も不衛生とされる場所をさ、はい、洗ったら使えるみたいなさ先人の知恵極まってるけど、
ね、すごいですよね、
腸は切れなくねみたいな、
うん、
であれでしょ、食べやすいサイズにねじって、
はい、
詰めた後ねじっていけば、
はい、
ね、
いっぱいできるっていう、
いっぱいできるよね、うん、みたいな、で切れちゃったらそれダメじゃねみたいな、切れたらそこだけ食わなきゃいいみたいな、うん、そこ失敗みたいな、
うん、
すごい、だ腸っていう器官の、うん、そもそもすごさみたいなのに気づいた人間がすごいよね、
そうですね、
腸って切れたらあれだよねって、体中にうんこがいっちゃうから切れないんだよねみたいな、腸ってすごくねって話をまず始めたやつがいるわけでしょ、はい、それで動物の腸見て、腸って丈夫だよねみたいな話になってじゃあなんで食おうと思ったんだって
そこですよ、
ね、やっぱどこまで行ってもすごいね、あとレバーとかだよね、肝臓これ食えるよねみたいな思わないよね普通に、
しかも生ですからね、
ああ肝臓を食おうと思ってのは正気の沙汰じゃないよ、
だからまあよく言われてるのはナマコ初めて食ったやつとか、
うん、
ウニとかも、
まあまあ、
中があるとは思わないですもん、ね、ま、
多分もう何も食ってないという状態で何でも食おうみたいなから生まれるケースはそれは無数にあると思うわけ、
はい、
だから
料理法的なことですね、
だって死ぬかもしれないのにキノコ食ってこれは食える食えないってやってるんだから、
はい、
そうそう、だカニクリームコロッケ的なものってなかなかないよ、
うん、
意味わかんない、なんでそんなことをしようと思ったのかっていうさ、うん、なんかこう卵かけご飯は確か歴史はそんな古くないんだよね、うん、結構あのまあだから庶民があんな生卵パカッと割ってサラサラって食うなんていうのは
最近です
できないからね、それこそ 4,50 年の歴史しかないんじゃない、
はい、
卵かけご飯も
そうですよね、
うん、あとすごいなと思ったのはね、かんぴょうね、
はいはいはい
かんぴょう、
はい、
あれ剥いてそこ食うかみたいな、
そうですよね、
あれめんどくさいわけじゃん、剥いて干して茹でてやっと食えんだよ、
はいはい、
しかもそれだけだと味がつまんねえからってあの甘く煮るわけでしょ、
そうですね、
でうんうまいうまいみたいな強引だからみたいな
そうだから吹きとかって出てくる分にはうまいんですけど、あれを生の吹きをちゃんと処理して食べられるようにするまでがクソめんどくさいんですよね、
ほろほろに煮なきゃいけないからね、はい、まあ吹きうまいけどね、
はい、うまいんですけどね、
吹きうまい、吹きのうまさは吹きのうまさにたどり着くには確かに年月がかかったかもしれない、
はい、
吹きはまあ食えない人は食えないからね、でもそのセロリとかもそうなんだけど、あの繊維系ね、
はい、
吹きとかセロリとかのもう火がちゃんと通ってしまえばっていう、うん、あのうまさ、
はい、
うん、生でかじるのは人選ぶよやっぱり、うん、らっきょうとかもそうでしょ、
そうですね、
うん、やっぱね熱入ってりゃね、
うん、
うん、っていうのはあるよね、 そんな、まあそんなにカニクリームコロッケの話をそんなにするつもりもなかったんだけど、あ、なんかね、そう、あのね、最近行ったね、これもどうでもいい話なんだけど、回転寿司に久しぶりにフラッと入ったら、
はい、
そこの回転寿司が醤油が何種類もあってね、
はい、
だからあの北海道の方では寿司をこうやって昆布だしを混ぜた醤油で食べてます、はいはいはい、九州の方ではかつおだしを混ぜた醤油で食べてますと、
はい、
で、それから縁側とか食べる場合はポン酢醤油でしょ、うん、みたいな。で普通の濃い口醤油もあるし、関西の減塩醤油も、減塩醤油じゃない、薄口醤油みたいな、まあなんかそれはなかったか分かんないけど、なんかその濃い口醤油ともう一個対になる醤油があって、はい、でポン酢があって、でそのなんか北海道醤油と九州醤油と、あとそれらをブレンドして、いろんな多分合わせだしブレンドしたような、その、寿司屋のチェーンのオリジナルの、はい、これは全てのネタに合いますみたいな、はい、だし醤油っていうのがあって、はい、これなら万能ですみたいな、うん、だけどお好みによって使い分けくださいと、
はい、
まあ、5、6種類のものが置いてあってですね、僕はまずその醤油を全種類小皿に取ってペチャペチャ指で舐めながら決めるわけですよ、どれはどれで食べようみたいな、はい、うん、あれすごいよ、もういいよ、うん、もうなんか最後の方醤油舐めてるだけの時間になってで、しかもあのなんだ、あのアナゴのほら甘だれみたいなのはそれはそれで置いてあるし、
はい、うん、なんかちゃんとした、
なんかこの回転寿司も今ほら戦国時代に入って、ね、もう醤油一種類じゃもう話にならんみたいな時代に入ってるのかもしれないけど、すごい良かったね、うん、それで、あの、で、あの今回転寿司ってさ、もう注文はもう全部タッチパネル、ボタンというかタッチパネルというか、はい、そこにいるだけでいい、
そうなんです、
流れてくるものを気使って奪い合うなんていうのがやっぱりもうこの個人主義の時代に馴染まないから、はい、あのとにかく注文したやつが直接来ると、
うんうん、
で変な鳴るんだよピコーンみたいな、間もなく到着します忘れず取ってくださいみたいな、だから取り逃したからね取り逃して U ターンしてカウンターのあの反対側の人がのとこから俺裏から手伸ばして取ったニュッ反対側の人びっくりした何みたいな、俺は確かに自分が取り逃したやつだから、
はい、
わさび抜きの皿だからもう間違いなくあれ、ね、わさび抜きの恥ずかしさもだいぶないわけですよ、もう注文がボタンですから、
はい、
うん、もう全部はさ、大体もう現代の寿司にわさびなんてのはでも歴史的役割は終えてて、薬味の役割しかないわけだから、はい、好き好きでいいわけですよ。で、青魚なんてのは全部生姜とかの方が美味しいですからね。で、最近気づいたんだけど、俺はどうやらホタテが一番好きらしいということに最近
寿司ネタで、
うん、分かった、自分で、
はい、
自分で一番好きな寿司ネタって分かる、一番っていうかこれとこれとこれは食うなみたいな、俺はホタテとハマチっていうことが分かった。
いや僕もその2つは間違いないですね、
マジで。
うん、
俺これからね回転寿司屋行ったら茶碗蒸し、あさり汁、
うん、
ホタテホタテホタテ、ハマチハマチハマチって食うと思う。
ホタテハマチ
あともうそれしか食わない、俺トロとか別に食わない、俺ホタテホタテホタテハマチハマチハマチで卵みたいな。
あと一個ぐらいなんか ブリブリじゃない、
あブリてかハマチ ブリじゃん、
そうです
ね分かんないけど同じでしょ
あれあとあればなもう安いさ、イワシとか好きで、
ね、あイワシは美味しいね、
うん、
イワシ美味しい美味しい美味しい、アジ
そんな感じです
かね。まあ季節によりアジ、イワシ、サンマと微妙に食べ分ける感じ。
はい、
うん、
ホタテはいきますね。
ホタテは俺ホタテハマチが好きなことがやっとが35でやっと分かった。
あと僕サーモンが好きです。
あサーモンね、
はい、
俺前好きだったんだけど最近ホタテハマチがもうあのヤバすぎて、
うん、
もうそれとそれ以外みたいな見方で世界観で物見て
た。だサーモンはなんか無駄に種類がたくさんあってそれは受け付かないですね。
そうそう、
トロサーモンはそんな好きじゃないし、
トラウトサーモンとかトラウトサーモンってあの分かんないけどなんか いくつかあるね。
ね、なんかマヨネーズ乗ってたりとか、
そうそうそう、
サーモンは亜種が多すぎるんですよ。
サーモン軍艦もあるし、はい、あとあの炙りサーモン、
炙りサーモンとか油多いのちょっと寿司では好きじゃないですね。
あ、そう、
はい、
うん、まあ俺はもう自分の中でもう完全に分かっちゃったからね。今までいろいろウニとかイクラとかね、
うん、
食って、まあネギトロ軍艦食って、はい、納豆巻きが実は一番好きなんじゃないかとかいろいろ寄り道したけどね、
はい、
なんだホタテハマチじゃねえかみたいな。これって結構ベタな話だよね、
うん、
普通それ二十歳ぐらいまでに分かるんだよね俺わさび食えないことでだいぶ遠回りしたから。
トロタクとか美味しいですよ。
いやなんかねもう何言っても多分あの二つには勝てない気がする俺の中で、
はい、
うん、あらかた食ったもん俺その時、うんうん、しかも醤油を使い分けながら、うん、だいぶまあそれでなんかそんな回転寿司に行ったよってだけの話なんだけど。でね、昔はさあのさデザートみたいなの乗っかる時もさ、
うん、
のサンキストの変なゼリーみたいなんが
へ
え分かんない回転寿司に。
全然分かんないです。
そこにロマンがあったんだけどな。なんか今違うんだよな。ちゃんと居酒屋みたいにさ、
はい、
店オリジナルねナイスクリームとか用意しやがってさ。
あ、そういうことですね。
そうじゃねえと、
はい、
ほうじゃねえと、こんなのしかないけど、まあお子様がね、
はい、
デザート食べたいってせがむでしょみたいな、
うん、
だしょうがねえ、なんか変なあのなんか一山いくらのプリンみたいなのが乗っかってんのがロマンだったんだけど、それはもう見られないんだよね
そう、それはもう社会的にどんどんなくなってきてますよ。そういうの、
そういうのね、はい、そういうのないよね。
なんか汚いラーメン入ってもオリジナルプリンとかいらねえよ。
いらねえよって森永の牛乳プリン置いとけっつって、そっちの方が100倍うめえんだよみたいなさ、はいまあ牛乳プリン食べないですけどねわかるね、うん、あのやっぱあのサンキストの80円ゼリーがね、
うん、
やっぱないっていうのはね僕の中ですごい残念な、
うん、
あれなんですよね。
そういえばなくなりましたね。
なんかその感じ、
うん、
あの感じを今一度と思うんだよね。あとあのなんだろうな、そのとにかくコンビニに行っても本当に最大公約数みたいなのマーケティングは終わっちゃってて、
うん、
これだろってのは絶対にあるんだけど、
はい、
何これっていうのがもうないんだよね、
うん
うん、だからそれは新製品なんだよね、
はい、
でもそうじゃないんだろうって店長の独自のね買い付け力が見たいんだよこっちは、
はい、
何このヨーグルトっていうのをこっちはねパッと手に取りたいね、
うん、
だスーパー行ったって結局極めちゃえばイオンとか行ってもやっぱある程度決まってきちゃうわけですよ。
そうですね。
でおー懐かしいあるとかね、まあ、アイスでいうレディーボーデンクラスですよ、うん、そういうのってもちろんスーパーにしかないしあって嬉しい花一文目なんだけどそこまでなんでね、
はい、
その先がないんだよね。何ダノンのこんな味あったのみたいな、
はい、
それが最近ないんだよ ね、
そうですね、
感動がね、うん、甘いものにしかそれを見出せない俺って大人だったら酒とかでそういう話しなきゃいけない、ね、
そういう野菜とかがあるとちょっと嬉しいですけどね。
あーなるほどね。
あこの季節にはこれが入ってくるんだとか。
なるほどね、
はい、
うん、ちょっと極めたいとこではあるんだけどなんかいまいち最近こうつまんなくなった気がするな。うん、スーパーって昔は未知のもので溢れてたような印象があるけどね。
今セブンイレブンであの濃厚カルピスがセブンイレブン限定であるんですけど、
はあは
あ、缶のやつ、
うん、プレミアムカルピスじゃないんだ、濃厚なの、
うん、なかなかラフランス味とアマオ味とカルピスラテの3種類がありまして、
うん、カルピスラテ、あ牛乳割り、
牛乳、
それ濃厚カルピスなんだから要するにカルピスウォーターの濃い味のやつはない、ね、
カルピスウォーターの濃いのはないです。
なんだろうそれ、
それうまいです。
アマオ味っていちご、
いちごです、
うん、
はい、
プレーンが飲みたい
プレーンもあります。
プレーンあんの。
いやだからその ラテっていうか、まあ、プレーンのがありますね。まあ濃いですけど。
あ濃いんだ、
はい、
あんまり濃いのもなてかカルピスはだから買うカルピスと入れるカルピスで味が違うんじゃなくて、
はい、
もう何もかもが違うんだよ。
そうですね、
うん、あのカルピスの原液の瓶の紙の手触りがないとカルピその作るカルピスはそ 結局さ、はい、あの蓋開けた時のモンっていう、はい、モンっていう音と、はい、あの妙にあのね お中元お歳暮感丸出しのあの
ザラザラ
瓶のザラザラした紙を持ってグイッとコップに持っていく感じと原液がちょっと垂れちゃって、はい、それ指ですくって舐めるとこまでが作るカルピスですから、はい、ね、で氷なしみたいな、
はい、
うん、なんかこうだからそうなんだよね、そうなんだよね、だコンビニであのプレミアムカルピス飲んでてもなんだね、カルピス飲みたいから飲んでんだけど結局これはカルピスを飲んでることにはならないっていつも思うんだよねいつも思うんだよね、
もう瓶のカルピスもなんかほんとお中元用ぐらいでしか
ないです、だって紙パックでしか売ってないもん、もうさ、はい、瓶でくれみたいに思うんだけど瓶で1本買えるとこないでしょ、
多分今ないんじゃない
です
か、ね、
瓶で買うとなると箱詰めで買わなきゃいかんも
んね、そうなんですよね、うん、お中元お歳暮ですよ、
だ原液買えばいいでしょっつうんだったらあの変な料理酒みたいなパックに入ったやつ買うわけです、これをどうすんだみたいな、カレーに混ぜんのかみたいななんか悲しい気分になっちゃうけどね、カルピス入れたいね、だから入れたいよねかき氷にかけたいよね、
あーかき氷は僕ないんすわ、
あそうない、
はい、
かき氷にかけたい
って、あんまりかき氷が好きじゃないんですよね、
あそう、
はい、
俺かき氷好きだな、かき氷っていいよねかき氷、あブルーハワイ食いてもうブルーハワイとイチゴを足すともう何とも言えなくなるよ、
もう全然わかんない、
独特独特色の、
そうですよね、
独特味になって、はい、いいよ、あのまあ貧乏くさいからね基本的にかき氷というもの、
そういうこと
ものってね、
なんかあの最初はいいんですけど途中やっぱりシロップとかなくなってきて、うん、氷になるのが氷食ってるだけじゃんみたいなのが嫌なんです
ね、なる瞬間が嫌なの、はい、俺ね全然あれだわ、その計画がね、
はい、
カレーのあの米とカレーのバランスと一緒で、はい、その計画のプレーだと思うんだよねなんか5分間ぐらいのちょっとこの何かこう 戦略、うん、大戦略なわけですよなんかこうで、あのそう嫌なのがふわふわなほどいいという風潮が嫌なんだ、
はいはいはい、ね、最近流行りの
ガリンガリンで別にいいんだ、
はい、
こっちはシャクシャク食いたいのに、はい、ふわふわな氷とか言うわけだ、
ありますね、
ね、ふわふわ食いてんなら綿菓子食うから
そうそう、ヌーボー食いますよね
ヌーボーマーシーとともに売ってねえから、はい、ヌーボー食いて
あれふわふわでしたよ、
ふわふわだ、あらふわふわだ、やばいやばい、ふわふわだやっばいぐらいふわふわだった、はい、その後エアインチョコのフォロワーが数多く出るもやっぱヌーボーの域には達しなかった、
達しなかった、
ね、達しなかったね、うん、ヌーボー食いてー食いてー、あれと森永か、
森永、
もうエアインチョコといえば森永でね、うん、なぜ売らないのか、ね、多分だけど田代正史のせいではない、
あとキャラクター、
あっちだよ、うん、あっちがみんなのヌーボーをしてるターボーだよまあそっちだよねそっちだよね、あの変な脳みそが入ってないみたいな生き物が、はい、
ね、
生き物が非常にまずいっていう、うん、まあ無難に行けばあれはもう出さないよね、
はい、うまかったですけどね、
あれ食いたいなヌーボーな、ヌーボー砕いてなんかオーマイ昆布みたいなのあったなあ、それキットカットか
オーマイコンボはお菓子多用しますからね、
キットカット砕いてマシュマロにつけてオーマイコンボ当たり目だそれはそれはキットカットマシュマロでオーマイコンボなんじゃなくて両方うまいんで、うまいもんとうまいもんでうまい、意味わかんなかったねあれもね、あそう、それなんかあの なんだっけそれ試そうとしたんだよなんかでな、
オーマイコンボですか、
うんうん、なんだっけな、オーマイコンボのあなんかに醤油かけるとメロンの味って感じ、違うっけ
ウニに
ウニだっけ、ウニになんだっけ、
ウニじゃないや、
なんかになんかかけるとなんか
生ハムとメロンでなんとかとかですよね、
何も分かんないけどなんか、うん、なんかこの間回転寿司屋でそれ試そうとして思い出せなくて結局諦めたんで、なんか回転寿司屋でできた気がする、違ったっけ
アボカドと醤油でウニじゃないですか。
だっけ？
確か。
で絶対違うよね。
絶対違う。
アボカドと醤油はアボカドだよね。
はい。
なんであれアボカドってあんな言いづらいんだよね。
アボカド。
アボカドみんな好きすぎるでしょあれさ。
まあでもうまいっすよ。
あまあな分かるんだけど、寿司はやりすぎだと思うんだけどな、アメリカ人な。まあ米と あれで相性がいいと思うのかな向こうの人は。
でもロコモコ丼とかにも入ってたりするじゃないですかアボカドって。
なんかアボカドのさ、うん、良さ、うん、もっとなんか別のとこにある気がするんだけど俺はなんかいまいち消せないんだよね、うん、
ハンバーガーとかだと思いますけどね。
まあそうだね、そっちだよ、はい、そっちそっちは分かんだよ、こっちは分かんない。なんか他はあんま分かんないんで、ね、ハンバーガーというかなんかイカスミバーガーが、
あ出ましたね。
あれなんかんねえあのみんなさあれさ際物だって分かってるじゃん。
はい。
で食ってうえもうひえ、うん、っていうことを言うんだけど、うん、イカスミってそうだから。
そもそもイカだって食べ物じゃないですか、
ね、イカ嫌いだからね、はい、菅野くんはイカだけは食えないんだね。他大抵のものは食うんだよね。
あとマンゴーも食べられないです。
あそっかマンゴー食わないっすね、はい、うん、いやイカスミはさそもそもそういうもんなんだよ、うん、飛び道具なんだよ。
そうですよね。
だから食ってまずかったっていうのはお門違いだと思うんでね。うん、うん、だからなんかようわからんな、なんかマクドナルド悪く
言いたい
っていうあれが今すごいあるから。
そうですよね、
うん、
そんなこっち20年前から言ってるって
そうなんだよ別にそんないいもんじゃねえんだから、うん、ほっときゃいいだろっていう
さ、うん、ほっときゃいい文化がなくなりましたよね本当に。あそう、
まあほっといてくれないっていうね、うん、まあ商売の場合はね、
はい、
あの一般大衆に訴求するからカウンター食らって当然ちゃ当然だけど、まあはい、だから妖怪ウォッチはもう悪く言われていいんだよ。
そうですね、
ボロクソ言おうぜってね、はい、俺やってねえけどやってねえけどボロクソ言おう。多分ねあのこの PSP のノートルの方が100倍面白い。
多分間違いない。
間違いない。脳を使うって面白いからね
これ脳みそ使わないですから妖怪ウォッチ
使わないんだ、
はい。
なんかもうポケモンすらよく知らない俺にはポケモンとも見分けつかないよ。その真ん中のオレンジのニャースは
ジバニャンは
ニャースじゃないのそれ。
ニャースっていうこれドラえもんですよ。ほら
ドラえもんだ
って目がこれだし耳あるけど、
あドラえもんか。
ドラえもんですよ。ヒゲないぐらいですよ
俺。ニャースって、ね、よく知る。まあちょっとあとなんか変なあの昔あった、これなんだっけのなんだこいつあのそのだまあそうだねドラえもんっていうかコロスケっていうか、
はい、
なんていうかその、うん、その第2のさ、うん、あれみたいなのがいないのキャラクターみたいな
第2のキャラクター、うん、こいつじゃないですか。
いやつうかだからあのあそっかポケモンでも俺わかんねえんだよ
要は狼男フランケンドラキュラみたいなことですか
そうまあつうかなんつって
、ね、あ第2のキャラクターこいつですね。
なんそのマナイなんだその
ウィスパー
ゆで卵みたいなやつ
幽霊ですね。
ウィスパーですか。はあもううーんなんともね。
いいんですよ面白いですきっと。
まあまあまあまあ子供だからね、うん、俺たちもビックリマンシールで面白かったからね。
そうですね。
うん
金消しで面白かったですもんね。
金消しは俺あの普通の金消し造形の細かい金消しよりあの変な伸びるパチモンの
あれ面白かった
グニャンとしたあの
、はい、
作りがすんげえ雑なやつの、はい、しかも俺ジェロニモかなんかだったからもうボコボコにグニャングニャンにしてさ、
はい、
もう最後は多分ちぎって、うん、多分最後は多分カッターナイフかなんかでも
やりますね。
もうバラバラにしたと思うんだけど、はい、すごいよね。まあいい筋肉マンの連載でもザ・ニンジャが勝ってブロッケンが勝ったというのにジェロニモは相変わらずだったからねジェロニモは出てってオラが行くずらって言って、はい、敵の軍団にボコボコボコってやられてうーってなるっていうシリーズの始めで、
はい、
もうそれ以降出てこずっていうね
しょうがないですよね。
ジェロニーモだけ安定
で。あれ超人になったんでしたっけ。
なったりなんなかったり、結局戻ったんだけど、なんかよくわかんない。まあジェロニーモは常にジェロニーモであるから、
はい、
そんな心配はいらないんだけど、これもう、あ、
残ってます。
あとね、もう一個ね、気づいたことがあってね、
はい、
これはね、不正経由の話は今度します不正経由と車庫飛ばしっていう話があるんだけど、
はい、
それは次に、本当にくだらない話なんだけど、我々はね、そもそもね、コーヒーカップを持つじゃない、マグカップとかコーヒーカップを持つじゃない、はい、あれってさ、まあ普通に持つ姿を想像して、
はい、
コーヒーカップとかマグカップ持つでしょ、はい、あれ人差し指入れるよね。で
戻、
ま、いや普通のコーヒーカップ、
マグカップじゃなくてコーヒーカップです、
ね、マグカップだと何、
マグカップだとだって握れますから、大きさ的に。
ああもうでかいやつね、でかいやつ、ね、
じゃなくて、
あ、コーヒーカップ、まあ、マグカップでもその ちっちゃいというか、これくらいまでの、これくらいまでのやつ、耳くらいまでのあれしかない。だからグッと握れはしない。
だから3本ですね、
こうだから、こうじゃ
ない、指通さないです、
こうつまむの、
はい、
コーヒーだと。
そうです、
つまめちゃう。それだと話終わっちゃう
じゃあ通します。
いやいやいやいや、また今度、また今度、また今度これ